山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も北海道は札幌にあります STV 第3スタジオからお届けさせていただきます。なんといっても埼玉の大宮 FM NAC5 とこの STV ラジオは生放送でお届けしております。各局さんはまあ一週間程度遅れ、まあ土曜日とか、なあ丸一週置いた日曜日とか、そんな放送になってしまうんですが、こんなメールをいただきました。お元気ですか千春さん。沖縄琉球放送で聞いています。沖縄の真由美です。やっとコロナ感染者の人数が落ち着きつつあるので少しほっとしています。さて沖縄は台風11号12号、そして現在通過中の台風14号と毎週末台風がやってきて、今スーパーに行っても野菜類や生鮮食品料品が品薄状態です。沖縄近海は海水の温度が高く、台風が発生し勢力が増して強くなっています。ここ数年では体験したことのない台風の勢力にガラスが割れたりしないかと心配しております。これから台風の進路にあたる九州方面の皆さんは台風の勢力が強くなってますので気をつけてください。そしてこれから進路にあたる皆さんも台風対策され気をつけてください。まあこうやって沖縄のね、真由美からね情報が入ったわけでありますけど、まあ本当にこの今回の放送はね、俺たちは9月の18日なあ、これ9時から放送してんだけどさ、台風14号がまあ奄美大島から鹿児島へ上陸して今北上してるから、まあ熊本に近づいてんじゃないかな、この時間帯な。そして九州、まあ全土、まあほんでその先といえばやっぱり、うん、山口、まあでどうやら一回日本海側の方へ、島根鳥取、うん、けどやっぱり雨は愛媛県とか四国でもまあ大雨になってたり、それとかこの台風14号の影響と、まあだからな、前線の影響で東海や関東の方でも、まあそれも埼玉県でも、まああくまでも局地的だけどな、大雨になってたりしてな。昼間かな、テレビ見たらさ、越谷、ああ俺よくコンサートで埼玉県は越谷行くんだけどな、越谷の町が水、なあ、あれ川が氾濫したのか、また本当に大雨だったのか、水に浸かってた。あれを見た瞬間にね、台風は鹿児島にあるのにな、やっぱり影響は大きいんだなぁとつくづく思うわな。札幌もまあ小雨状態で、多分火曜日ぐらいに台風この14号がな、温帯低気圧になって北海道をよぎるかなみたいな感じなんだけどな。 まあぜひとも本当に、みんな気をつけてもらいたいかな。台風、本当に沖縄の人は毎回毎回なあ、まあ直撃することもあれば素通りすることもあったりしてな、思うもん。こうやって台風が来たらさ、いや沖縄のまあ本島の人やな、先島諸島の人たちな、みんなあれだよな、まあ買いだめしとかなきゃならないよな、なあ。けどこれどっかから入荷しないといけないもんな。だから台風時期にみんなでバーッと買い漁ったら、台風がなあ、それこそまあ本州も通り過ぎて、ほんでまあ海や空でなあ食料品やなんかをまあ沖縄本島へ持ってこれる状態になるまではやっぱり3、4日はなあかかると思うわな。まして今回は台湾でな、大きな地震があって台湾からも持ってこれないっていうな状態だからな、大変だと思います。本当にこの台風14号が、みんなの街をですね通っていく可能性があると思われるね。各県の方々は十分気をつけていただきたいと思います。とにかく雨風が強いということで、まずはあれだな、家の周りでさ飛んでいってしまいそうなものなあ、もちろんあの自転車とかよ、鉢植えだとかよ、あれはもうすぐ吹っ飛んでっからさ、ぜひとも気をつけてもらいたいと思うし、あとはあの傘、俺もテレビで見たけどさ、傘が風速50メートル以上でなあ窓ガラスに突き刺さっていく、あれはもう狂気だもんな。な、台風来たらよ、我々は本当に狂気の周りに生きているっていう、そういう状態だからな、ぜひとも気をつけていただきたいなと思います。まあ今日は18日で、明日が19日敬老の日ということになってますけどね、まあ、敬老の日だから年寄りをまあ敬うんだけど、果たしてその高齢者というのはな、いくつからその敬老に入ってしまうんだろうみたいな。俺今66よ。な、一般的には65から高齢者ってこう呼ばれるらしいんだ。多分これも数年経ったら基準が変わってくると思うんだけど、70歳以上が高齢者みたいなね、なると思うんだけど、まあとにかく昔よりはみんな長生きで元気で、それがな如実に現れているのがね、100歳以上の高齢者が我が日本ね、初めて9万人を超えて、まあ52年連続過去最多を更新中。すごいよな。なんせよ、まあ全国でだぞ、100歳以上の高齢者が初めて9万526人、なそしてその9割近くの8万116人が女性、いわゆるおばあちゃんだよなあ。やっぱり女は長生きするな。男は意外となあ情けなかったりなんかするんだけどな。 これはあれだろう。毎年毎年本当にどんどんどんどん100歳以上の方々が、増えていく。まあそれはまた、いいことでもあると思うしな。問題はその高齢者を支える、やっぱり若者、また、赤ちゃんがな、どうしても少子化っていうのがね、問題になってくるんだけど、こればっかりはな、法律を作ってな、何としてでも作れみたいなな、これちょっと無理がありますからね。まあ自然に子供が増えていくっていうのがね、一番いいあり方だとは思いますけどね。いや、そうやって考えたらよ、まあ100、いや、健康に気をつけてね。まあある程度運動しながら、頑張れば100はね、いけるそうな気がすんだ。今、66だけどな。ただ歌ってられるかって言われたらな。ちょっと100のね、いや、そら、すごいと思うぞ。100で歌ってたら。歌ってたらすごいんだけど、問題はお客さんだよな。なあ、俺一人お前長生きしてさ、俺のファンの連中はみんな、みたいなな。そういう寂しい状態にならないよう、こうしてラジオを聴きの皆さんも、どうか、毎日毎日、健康に気をつけながらね、変な、まあ、インフルエンザ、また風邪だとかな。もちろん、コロナには感染してもらいたくないですしね。自分は今、まあ、秋冬のコンサートへ向けて、こういう曲で、こういう形で歌っていこう、みたいな感じでね。一生懸命、自分の曲を聴きながらね、一曲目はこれからかな、とかね。最後の曲はこれかな。アンコールは、とかな。もうこれ考えてるときはな。まあ一番、楽しいっちゃ、楽しいしな。ところがこれ、まあいざな。まあリハーサルやなんかでは当然、その流れでやるんだよ。ところが、本番迎えてよ。まあ今回の場合だったらね、10月7日、厚木市文化会館。厚木が一発目なんだけど、厚木で歌ってみてよ。まあ、客の様子を見てね。これちょっと違うな、みたいなね。そういう時のためには、また別のパターンの、まあ曲順やなんかをね、考えたりね。まあ俺は俺としてね、楽しみに、一生懸命、今、選曲をしている最中ですが、まあ敬老の日が明日ということでありますから、我々の大先輩の、曲をね、ぜひとも聴いていただこうかなと思いましてね。北島三郎さん、85歳。北島さん、これ100で歌えるんじゃないかな。そんな気がしてなりませんけどね。北島三郎、山。
オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑研と広商の提供でお送りします。
健康のために大切なこと、いい食生活、いい運動、いい休養。私たち朝日緑研はいい生活習慣が未来の健康を作ると考えます。そのために便利さや 効率の良さを求めることなく、不便だけど大切なこと、非効率だけど大切なことを愚直に守り続けたいと思います。いい青汁のために、素材にも栽培や製造の方法にも味にも妥協しない不器用な会社が25年間変わらずに作ってきた青汁、それが緑光青汁です。いい青汁を飲もう。
広商の明太子作りは港から始まります。北海道で水揚げされたスケトウダラの原卵から厳しい選別を繰り返し、商品になるのはおよそ1割。希少な国産原卵にこだわり続けるのは、お届けしたい美味しさが素材の質にかかっているから。口に入れた時の豊かな風味、しっかりとした粒立ち、北海道産の卵しか使わない、それは私たちの揺るぎないこだわりです。博多からし明太子広商、ご注文はウェブで。
マセマちゃんのオンザレディオ。
世間ではまあ俗に言う3連休、なあこの3連休にあれだろうな、旅行、まあ家族、友達、なあまあ恋人、いろんな形でね、まあスケジュール組んでいた方々もね、この台風によってね、まあキャンセル、変更しなくてはならないっていう方がね、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますけどね。やっぱりあれだな、気象情報は前もってちゃんと聞いておかなきゃなっていうのあるもんな。俺なんかよ、ゴルフ、まあ例えばな、今週なあ多分温帯低気圧がやってくるし、それが明けてからだなみたいな、まあそういう形でまあスケジュール取るんだけどな、外れる時が一番悔しいんだよな。この日は晴れだと思ってたのがな、まあ、急に雨になってしまった。やっぱり雨の中のゴルフはな、始めてた頃はもう雨でも雪でも楽しかったよ。ところが今になったらな、雨もうちょっとでも降ったら、お、もうやめるぞみたいな情けない状態になりましたけどね。これは福井県刑事君からのメールです。福井県からメールさせていただきます。いつも楽しみにラジオ聞かせていただいております。先日9月12日、49回目の誕生日を迎えました。そして9月15日、松山千春コンサートツアー2022秋のチケット当選の通知が届きました。しかも地元福井県、12月16日、福井フェニックスプラザの千春さんの誕生日コンサートです。私にとってこの上ない誕生日プレゼントが舞い込んできました。今から楽しみです。今年は2022年6月から48年生きてきて初めてギターを買い、全くの素人から弾き語りを始めました。もちろん千春さんの曲をたくさん弾き語りたいという思いで、この年からのギター挑戦です。ケイジ、ギター買ったか。ああ、まあギターつってもピンキリが当然あるしな、いきなりいいギター使ってもね、なぜこのまあギターで曲を作ってる俺が言うんだから間違いないんだけど、名前のあるギターだからいい音がするとかないですね。 あと会場によって変わるんですよ。ギターの音色が、なあ、各会館によってな、なりがいい会館と、なりの悪い会館。まあ、まあ休んでいいからな、刑事。それでどうしても、まあギター練習してて、つまずくのが F というコードを弾くときにね。なあ、まあ人差し指で全部押さえなきゃなんないからな。そこでちょっと、まあ、ここまでか、みたいなね、感じになることがあるかもしれないけど、とにかく続けて、頑張っていただきたいなと思います。そしたら、俺の曲だったら、簡単に、なあ、弾けると思います。俺そんなに難しいコードを使って、曲を作っていませんので、頑張って、頑張ってください。では、次は、同じ85歳、北島さんと同じ年なんですけどね。まあ、早生まれとかね、そういうのがあって、同じ85歳。加山雄三さん、夜空の星。
僕の行くところへ、ついておいでよ。夜空にはあんなに星が光る。どこまでも二人で歩いて行こう。恋人よ、その手を引いてあげよう。約束しよう、繋ぎ合った指は離さないと。泣かないで、君には僕がいるぜ。涙なんて拭いて笑ってごらん。
あなたやあなたの大切な人の元気のために、体に取り入れるものに妥協したくありません。いい素材を選ぶ、いい環境で育てる。これからも青汁専門会社として全力を尽くします。あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、朝日緑県の緑光青汁は003-003で検索。元テニスプレーヤーの杉山愛さん、
まずほんと一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。
朝日緑県の緑光青汁は003-003で検索。
しっかりとした粒立ちと豊かな風味、
シンプルだからこそ素材、製法に正直でありたい。北海道で水揚げされた国産の卵だけを使い、手返しと呼ばれる昔ながらの製法で丁寧に塩漬けしたたらこを特製ダレで熟成させること168時間。ハリ、粒立ち、旨味、博多からし明太子広翔。ご注文はウェブで。
松山ちゃんのオンザレディオ。
さて、これはマドネーというラジオネーム君からのメールでありますけどね、これ北海道は亀田郡七栄町。おお、お前七栄かねえ。これはまあ函館の方ですけどね、まあ本州の方にはね、なかなか七栄町って言ってもね、まあわからないかもしれませんけどね、我が阿蘇の町とはもう全く、もう本当に気候から何から、全然違うわな。七栄の方はやっぱり暖かいしな。俺たちのとこは寒いだけ寒いからな。千葉さん、スタッフの皆さん、はじめまして。先週初めて番組を聞かせていただきました。そして、小さい頃、私は千春さんを怖い人と思っていたので、番組を聞いて失礼ながらとても驚きました。千春さんの言葉の一つ一つがとても優しかったからです。話は変わりますが、日本という国のアーティストに対する評価にも常々疑問を抱いてました。外国の評価の仕方とは随分違いますよね。私はオーストラリアに住んでいたことがあり、そう感じるのはそのせいかもしれません。だからアーティストのモチベーションも上がらないのかなと感じてしまいました。エンターテインメントはもっと評価されるようになってほしいと心から思います。なあ、マドネー、オーストラリアに住んでたんだ。私も、いや、私は住んでいたわけではないですけどね、オーストラリア何度も行かせていただきましたけど、まあ、旧、イギリスの、まあ、植民地であった、オーストラリア。なあ、そうすると、まあ、例えば、シドニーであったり、なあ、メルボルンであったり、番組がさ、イギリス系なんだ、やっぱりな。アメリカ系の陽気なバカ騒ぎって番組あんまりないんだよな。やっぱり、イギリス系の、まあ、真面目なっていうかな。やっぱりこう、国々で、あ、こうも違うもんか、っていうのはつくづく感じます。そして、アーティストの評価、なんですけど、これもその国その国で、全然、違ってくるんだと思います。まあ、最終的にはやっぱり、アメリカ、ビルボードで、1位を取ったうんぬん、なあ。しかし、アメリカと、ヨーロッパと、これまた、全然違う、評価が出てきますし、もちろん、世界中、まあ、日本でも中国でも、韓国でも、なあ、オーストラリア出身のミュージシャンで、人気のあった、そういう連中もいるし、国内では、すごいんだけど、海外には知られてない、そういうアーティストもたくさんいると思います。もう私の場合は、まず阿蘇町内、十勝館内、そして北海道、まあ、そして日本とな、じわじわと攻めていきましたからね。なんといってもフォークシンガーですから。ところがこのフォークソングというのは、まあ70年代のアメリカの大学生が火をつけた ブームなんだけど、日本に入ってきた時には、まああれだな、関東と関西にフォークブーム、俺はあの関西フォークの方、岡林信康、高石智也、まあ彼らの曲を聴きながらね、あシンガーソングライターっていいなみたいなね、そんな時にいわゆる歌謡曲演歌の世界にもいち早くフォークソングを取り入れた作曲家がいました。だから我々裏でずっとこうフォークソングを支えたんですけど、初めてあれかな、テレビやなんかでこれがフォークソングですって歌われたのが浜口蔵之介さんの作詞作曲、マイク牧、バラが咲いた。
バラが咲いた、バラが咲いた、真っ赤なバラが、寂しかった僕の庭にバラが咲いた。たった一つ咲いたバラ、小さなバラで、寂しかった僕の庭が明るくなった。バラよバラよ、小さなバラ、いつまでもそこに咲いてておくれ。バラが咲いた、バラが咲いた、真っ赤なバラで、寂しかった僕の庭が明るくなった。
な人の元気のために体に取り入れるものに妥協したくありません。いい素材を選ぶ、その素材をいい環境で育てる、製法の過程からあなたの手元に届くその時まで、一つ一つの段階でいいと思えることは全てある。そう、少し無理をしてでもやってみる、そんな思いで青汁を作り続けて25年、朝日緑研はこれからも 青汁専門会社として全力を尽くしたい。あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、いい青汁作りを目指します。朝日緑県の緑光青汁です。元テニスプレーヤーの杉山愛さん、
まずほんと一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。
朝日緑県の緑光青汁は003-003で検索。
松山千春のオンザレディオ。
まあ浜口蔵之介さん、まあ歌謡界では作詞作曲でもう大ヒット曲をずーっと出してたんだよな。それがこれ1966年バラが咲いたを作って、マイク真紀さんに歌わせてフォークなあ。だから俺はその頃10歳11歳だろ、ちょうど岡林信康とかその辺を聞いてた。うわフォークソングって違うな。なあ、まあそれからどんどんある意味俺はフォークソングにハマっていくわけだけどな。そのうち岡林信康、まあフォークの神様だけどな、ロールオーバー蔵之介っていう曲を作ってな、もう浜口蔵之介に負けるもんかみたいなね、まあそういう時代があったというのは非常に懐かしく思いますけどね。そんな松山千春のコンサートツアー2022秋冬、まあスケジュールはもう発表になってますが、10月7日厚木市文化会館からスタートします。そして10月12日宇治市文化センター、これは俺初めて行くみたいです。そして14日が静岡市民文化会館、18日市川市文化会館、20日ベイシア文化会館、群馬県民会館、22日有機市民文化センターアクロス、これは茨城県有機。その後10月25日岩手県民会館、27日仙台サンプラザホール、11月に入ってあやうた総合文化会館アイレックス。ああ、これは香川県の丸亀にあるらしいです。西予市宇和文化会館、これ愛媛県ですね。その後11月8日久留米シティプラザグランドホール。なあ、久留米もこれザ・グランドホールは初めてですね。で10日が福岡サンパレス、15日が飯能市市民会館、埼玉県ですね。17日東京国際フォーラム、そして11月21日が大垣市市民会館、岐阜県大垣、そして名古屋国際会議場センチュリーホール、25が新城地域文化広場、まあ愛知県新城市なんですけどね。で11月の30日が広島文化学園 HBG ホール。で、12月に入って、2日に倉敷市民会館。おい、倉敷市民会館、相変わらずあそこだろ？新しくなったって噂も聞いてないしよ。なあ、俺の好きな楽屋だよな。ねえ。12月7日が大阪国際会議場グランキューブ。9日が神戸国際会館。12月14日、新川文化ホール。これは富山県魚津にあります。新川文化ホール。そして16日、誕生日だな。福井、フェニックス。ああ。そしてその後、12月21、22、札幌市民ホール、金本ホール、2日間。で、今年は終わりです。毎年24、25、まあ、クリスマスイブ、クリスマスは、やってたんですけどね。うちのマネージャーのゲンが、会館が、なあ、先に、まあ、使われることになってて、うちのスケジュール、24、25、無理でした。っていうことになってな。だから今年は、まあ、ツアーが終わるのはちょっと例年より早くなりますけどね。俺はな、お前その後まだ何日かあんだからね。道内何箇所か。ねえ。お前北見だとか帯広だとかよ。釧路だとかよ。なあ。って言ったら、いや、どこもいっぱいなんです。これね、マネージャーにどこもいっぱいなんですって言われたらね、ああ、そうなんでしょうね、と、答えることしかできない。情けない状態ですけどね。まあ、秋冬のコンサート、楽しみにしてますんで、機会があったら、ぜひ皆さんも、一度会場の方に足を運んでみてください。
松山ちゃんのオンザレディオ。
こだわりの青汁をご存知ですか？元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんは、
引退してすぐに海外での解説の仕事とかやらせていただいてたんですけれども、その時に食生活が相当乱れて、特にお野菜が取れないんですよね。その時に私が選んだのは緑青汁だったんですよ。こんな美味しいのって体がこう喜ぶ感覚であったり、救われましたね。快調というか体の中がいいなって。特にこの緑子青汁のバランスの良さ、乳酸菌と食物繊維とオリゴ糖というこのゴールデンバランスですね。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。まず本当一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。
朝日緑軒の緑子青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。詳しくは003-003で検索。
いい素材を選ぶ、いい環境で育てる、あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、いい青汁作りを目指します。朝日緑軒の緑光青汁は003-003で検索。
こだわりの博多からし明太子、口に運ぶとふわっと広がる豊かな風味、舌の上でほどけるプチプチの粒立ち、大切な方への贈り物にもどうぞ。お取り寄せは博多からし明太子広商で検索ください。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りしました。
山千春のオンザレイディオ。まあ今日は18日で、明日が敬老の日ということでね、今回は北島三郎さん85歳、加山雄三さん85歳、マイク真紀さん78歳という方々の曲を聴いていただきました。調べたら中井貴一、貴一がどうやら誕生日みたいでな。まあ貴一とは映画舞踏派か。で、ずいぶん一生でね、飯食ったり遊んだりしてましたからね。うん、あいつは61。考えたらお前、あいつも還暦超えちゃったんだからね。まあこっちは今度67になるんだけどな。あの武闘班の時にはもう毛がだいぶ薄くなってきたんだけど、頑張って持ちこたえて撮影してたっていうね、なかなかまあ面白かったって言えばね、やっぱり東映のうずまさ、ああいうところで仕事ができるっていうのはまあ光栄といえば光栄なことだったわな。京都でまた福岡でいろんなロケもやらせていただきました。松山チャール、今年12月16日で67になります。まああの映画をやってた頃は本当に若かったなーぐらいだね気持ちですけど、今回最後の曲は松山千春、純愛する者たちへ。最後まで聞いていただいてありがとうございます。
Oh, し果ててく定めなのに輝きをやめない愛を信じ幾千の季節よ姿変えても変わらない心と愛をたたえて
相談室。本日は埼玉県にお住まいの女性と電話がつながっています。もしもし。
もしもし、こちらに電話すれば車を高く売る方法を教えてもらえると聞いたもの。
お任せください。
あ、具体的にはどうすれば。
車を高く売るならズバブン。よく聞いてくださいよ。車を高く売るならズバブン。しつこいようですが、車を高く売るならズバブン。
すごい勢いですね。
はい、鬼のように鬼のように高く売れます。
鬼のようにって、車を高く売るならズバブーン。
ズバブーン、そういうことです。車売るならズバブーン。
トリマ、ナックファイブお取り寄せマート、トリマ全国のお取り寄せグルメ、埼玉の名産品、ナックファイブオリジナル商品などのお買い物でポイントが貯まる。さらに1回1万円以上のお買い物は送料無料。詳しくはナックファイブトリマで検索。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。